の話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りします。毎月第1、第3木曜日のこの時間にお送りしています母歯の話。このコーナーでは皆さんに歯や口に関心を持っていただき、食事や会話を楽しみ生き生きした生活を送っていただくために、歯や口に関する健康相談を歯科医師会の先生にお答えいただいています。今日は滋賀県歯科医師会から森田純先生にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ先生、早速なんですが、今朝は湖南市ラジオネームニコニコママさんからのご質問がありますので、よろしくお願いします。
はい。
私は43歳の女性です。先日あるテレビ番組で歯周病が糖尿病の原因だと言っていました。最近歯磨きの際に血が出るので歯周病ではないかと心配しているのですが、まだ痛みもないので歯医者さんには言っていません。糖尿病と思うと怖いのですが、本当に歯周病から糖尿病になるのでしょうか、教えてくださいということです。森田先生お願いします。
はい、ではお答えいたします。歯周病と糖尿病の関係についてですけれども、はい、最近新聞やテレビやなんかで話題にされることがありますよね。でこの放送をお聞きの皆さんの中にも関心を持っていただいている方がいらっしゃるかもしれませんね。はい、で、ニコニコママさんのおっしゃるような歯周病が糖尿病の原因であるかどうかはともかくとしまして、確かに歯周病と糖尿病って密接な関係があるって言われてるんです。
密接な関係というのはどんな関係なんでしょうか。
それはですね、お互いが相互に関係してやっているということなんですけれども、糖尿病と、歯周病のね関係を考える前に、糖尿病ってどんな病気かについて、少し考えてみましょう。みほりん、体のあちらこちらで筋肉で使われるエネルギーの源ってなんだかご存知です？
これね、よく私走るんですけど、はい、ランニングの前に甘いもの食べろとか言うから、ブドウ糖とかデンプンとかそういうの。
そうなんですよね。はい、食事をして消化された糖分がエネルギーに変わるんですよね。はい、で消化された糖分は小腸で吸収されて、で血管によって体のあちこちに運ばれていきます。
はい、
つまり、血液には糖分が含まれているんですよね。で、血液中に糖分がどのくらい含まれているかを示す値が血糖値です。
はい、
だから、食事をすると血糖値が上がります。運動したり、走ったりすると血糖値が下がりますよね。
はい、なるほど。だから走った後フラフラになってるんですよね。
そうですよね。
なるほど。
ところがですね、血中の糖分を筋肉で使ったりね、あるいは使われなかった場合は肝臓や脂肪組織に溜め込まれていくんです。
はい、
でね、その溜め込みあるいは筋肉への運び込みをね調節しているのがインスリンなんですね。
はい、
で糖尿病になりますとインスリンの出が悪くなったり、インスリンが出ていてもうまく効かなくなったりします。そうしますとね、エネルギーが、必要な筋肉に糖分が運ばれずに血中に溢れてくる、つまり血糖値が高い状態になって、下がりにくくなってしまいます。
だから、糖尿病になると血糖値が高くなりますよね。
そうなんですよ。でこの血糖値のね高い状態が続くと、体のあちこちでいろんな合併症を併発してしまうんですね。はい、例えば網膜症になって目が見えにくくなったり、腎臓の機能がね衰えてしまって腎不全につながるような腎症を発症したりします。血管では、コレステロールが溜まって、心筋梗塞や脳梗塞を起こす、リスクが高まってしまいます。でまたね、血行が悪くなるので足のエソが起こってしまうっていうことがあるんですね。そうすると足をね切断しないといけなくなるっていうこともあるんです。で、私たちが担当している口の領域では、歯周病の悪化につながって歯を失うことが多くなってしまいます。
糖尿病の方は歯周病が進行しやすいということですか？
そうなんです。糖尿病は傷の治りをね悪くするんですよね。で、歯茎が腫れる、歯茎の炎症が起こるっていうのが、歯周病ですから、糖尿病によって悪化してしまうんです。
先ほどお便りいただいたニコニコママさんの場合はどうなんでしょうか？
ニコニコママさんは、歯磨きの時に血が出るって言って ってらっしゃいましたので、はい、歯周病になっている可能性が高いと思います。痛みがなくってもぜひ、歯医者さんに行っていただきたいと思いますね。
はい。では糖尿病になっていく恐れはあるんですか？
そうですね、糖尿病の方って日本に900万人も、いらっしゃるとされています。でそのうち 95% が2型糖尿病って言いまして、原因はカロリーの摂りすぎと運動不足だとされています。ですから直接は歯周病が原因ではないんですけれども、はい、歯周病って先ほど言いましたように歯茎の炎症ですから、はい、炎症がひどいと実は炎症が出す物質によって体のあちこちがね危機感を感じるんですね。そうするとインスリンが出ても体がインスリンに反応しにくくなるんです。はい、つまり血糖をエネルギーに変えられない、力が出ない、あるいは脂肪組織にも取り込めないといった状態になってね、結局血糖値が下がりにくくなるんですね。でそんな高血糖の状態が続くと結局恐ろしい合併症を引き起こすリスクが高まる、そんなことなんです。
これが密接な関係ですね。
そうなんです、はい。繰り返しになりますけれども、はい、糖尿病の方は歯周病が悪化しやすいです。また、歯周病があると糖尿病が治りにくいんですね、
はい。
でもしこの放送をお聞きの方の中に糖尿病の方がいらっしゃいましたら、糖尿病治療の一つとして歯周病の治療をされることをお勧めいたします。
はい、
また、歯周病の方もね、糖尿病は問題がないのかぜひ検診をしていただきたいですね。
はい、
糖尿病もね、歯周病も初期の段階では自覚症状がないんですよね。だからどうしてもほったらかしになることが多いんです。そこで私たち歯科医師会もね、何かお役に立てないかと考えまして、今年度より滋賀県歯科医師会と滋賀県医師会がね協力して、糖尿病と歯周病に関しての医科と歯科のね連携を強化して、歯医者と医師が協力して患者さんの治療ができるような体制作りをしています。
これ安心ですね。
できるだけ多くのね皆さんに歯の病気が全身の病気に影響しているっていうことを知っていただきたいと思っています。
はい、わかりました。森田先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんから歯と口に関する相談や質問を募集しています。宛先は77@e-radio.co.jp。 採用された方にはサンスターガムブレスケアセットをプレゼントします。
人生80年を健康で生きがいある生涯とするためには歯科保険の果たす役割は重要です。適切な保険医療サービスの充実、関係団体との連携、そして総合的な啓発が私たちの役割。自分の健康は自分で作る。滋賀県歯科医師会は提唱します。
母歯の話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りしました。